海芸男子更衣室。
モテゲー男子更衣室です。
この番組は女性に受けるボードゲームを考えるラジオです。生徒1の意識高い系身長低い系ボードゲーマー野沢邦です。
生徒2の佐々木です。よろしくお願いします。お願いします。今日はゲストでゲームマーケットチャンネルから野沢邦さんがいらしています。
おい、いや、うん、はい、
ちょっとやってみたかった。
あれね、モテ出し的なね。そういうことね。
フューチャ
ー。ちなみにそう、今思ったけど、先にあの番組のことを言うことにする、今度から。
そう、
忘れるから。うん、そして今は、
今日は何日ですか。
6月24日水曜日20時36分。
はい、どうしたの今日、テンション低くない。
あ、ね、疲れた。
そう、
さっき夜じゃん、
久々の夜収録だ。
1ヶ月以上ぶりだったことが判明した。
そうだね、
前回は多分5月17日に撮っている。
もうとっくにスプラトゥーンも発売して。
本当だ、100万本突破とか言ってたよ。
まあ世界だけど
ね。まあね、うん、むしろ世界に100万か。まだまだやな。
まあね、まあでも EU なん
だ。 EU だとそう、大健闘やな。嬉しいね、なんか最初に映像を見た瞬間にピンときたでしょ、みんな。あれ、
まあね、
やばってな。
俺はね、ちょっとね、って思ったけど、
思った。
ちょっと任天堂にしてはちょっとごちゃごちゃしすぎじゃねって思ったけど、実際買って遊んでみたらめちゃめちゃイケてた。
うん、俺も最初見た瞬間から、あ、やべえわこれ。
もう俺はちょっと嫌悪感。
発売してももうやばいのが加速する一方で、うんうん、
任天堂で人型のキャラっていうのも珍しいしね。ちょっとあんまり受け付けなかった。
なるほど、動物とかしがちだもんね。
そうそうそうそう。で、
うん、
でですよ、
はい、
ちょっと今日まず僕がいきなり喋らせられるってことで、
うん、
あれですね、週刊アスキーが、
はあ
の紙版が終わったんですよ。
そうなんだよ、
ね、これ ね、
そうや
ね、週刊アスキーが終わった瞬間からずっと言いたかったんだけど、時間が経ちてきたね。
ああ、
先月くらい、最後のが6月の今ここにあるんだけど、
6月2日号って書
い
て
ある。いや、9日号、これが1個前
ってことは、だいたいそれの、
だいたい雑誌ってさ、
1ヶ月とか2週間とか
前、何月号って、何月何日号って書いておきながら、結構1月くらい先だったりするじゃん。
うん、それ。
下手したら2ヶ月くらい前。
ここに発行日書いてんじゃないの。このさ、7月、平成27年5月12日発行って書いてある。
うん、だから2ヶ月以上前。
だから5月半ばぐらいに終わった。
そうそうそう、
5月19日発行が本当ならば、
うん、
俺が収録した5月17日の2日後、
そうそう、
まあそのぐらいで終わったってこと。
そうですね、
まあ、その1週間後ぐらい
で終わって、うん、まあ、ただ終わったってだけだったら特に喋る必要もないし、も
デジタルに移行したんでしょ。
そう、デジタル版で、だけど それにそれと一緒のタイミングでいろんなのが終わった。その記事の、なんだろう、コラムとか漫画とか。
あ、そうか、ただデジタルに移行しただけじゃなくて、うん、バッサリカットされてデジタルに行ったってことか。
そうね、それが、まあ、新しいコーナーがいろいろできるのか、うんうん、でそれだったら特に話すこともないんだけど、
はい、
実は、はい、週刊スキーが終わるね、一つ前の号、6月2日の号でね、
うん、
中の人特捜部っていうコラムがあるんだけど、
はい、
その中でなんとボードゲームを取り扱った記事があったんですよ。
本当だ、知らなかった。
これは言わなきゃ言わなきゃと思ってやっと今言えるんだけど、
はいはい、
何の記事だと思いますか。見てるけど、前は
枯山水の絵が書いてあります。
そう、あのね、ニューゲームズオーダーさんのね、
うん、
記事、中の人ってくらいだから、なんか、ね、うん、いろんなところ、会社とかイベントとかに潜り込んで、その中のなんか責任者みたいな人にいろいろ、なんだろう、レポートするみたいな記事なんだけど、
はいはいはい、
あとだね、全然雑学なんだけど、
うん、
ルポとレポってあるじゃん。
うん、
何が違うのか知ってる？
なんか昔調べた記憶があるんだけど、もう覚えてない。
あのね、実はどっちも同じ意味で、 レポー、レポ、つまりレポートが英語で、ルポは、フランス語。
ルポ
ータージュ。ルポータージュ
みたいなやつ、うん。
らしいですよ。
なるほどね。
哲学でした。
一緒
だ。本当に今日テンション低いとか、いつもの声の張りがない。俺より声張ってないんだけど。疲れた。
はい。
はい。でして、
うん、
ちょっとそれのことをいろいろ取り上げようかなと思ってます。やりづれえな。まあいいや。まあ、多分この記事自体が枯れ山水が話題になってたんですよ、結構前に半年くらい前かな。それに先駆けてというか、それを受けてちょっとそのそれ誰が作ってんだろうってことで中の人に対してそのコラムを書きに行ったみたいな記事だと思うんですよ。
はい。
で実際にそのニューゲームズオーダーさんの事務所を訪ねて、ニューゲームズオーダー営業開発責任者である吉田光平さんに対してインタビューを取ってるわけです。
はいはい。
で、枯山水自体なんだけどさ、遊んだ結局。
結局ね、ちゃんとは遊んでないかな。
ああ、まだそう。
未だに。今、Google とか動画とかは見てるから、なんか遊んだ気になってたけど、そういえばちゃんと遊んでないか
も。でも相当、最近ボードゲーム遊んでるんでしょ。
俺？
うん。
遊んでる。
だけどまだ遊んでないからさ、
うん、
それ急がなきゃじゃないの。
やばいよね、
うん、もう手遅れだと思うけどさ、
もうだいぶ手遅れ3週ぐらいしてるよ、う
ん、で枯山水自体話題になってきっかけなんだけど、うん、まあまずパッケージのインパクトですよね、
うん、
あと、東京ドイツゲームショウ、
東京ドイツゲーム大賞、
うん、なんかそのボードゲームのコンペで、
そうね、
なんだっけ、テンテイズゲームさんと、
そうそうそう、
あとそのニューゲームズオーダーでやったのかな。
そんな感
じ。もうやってないのかな。
いや、1年に1回とかやる。そう、第1回、
うん、
アカデミー賞的な、何かの賞、
うん、なんか2012年から2013年にかけて実施されたって書いてあるから、
うん、
2年で終わったんじゃないの。そんなことはない。
え、だってこれが第1回の大賞じゃない、
うん、
だから1回やってそれ対象に選ばれたやつがブラッシュアップされてここに出た、
うん、
だから第2回が今後行われるんじゃない。
で、なんかそれ2012年から実施されたって書いてあるから、
うん、
もう結構経ってんじゃないの。聞いた、その後東京ドイツゲームショーでなんとかとかって、
だから毎年やるんじゃない系の。
でもやってるかどうかは実は把握してない。
よく分かってない、うん、だって俺この枯山水が発売されて、
うん、
これはドイツその何とか大賞で優勝したやつなんだよみたいなことが書いてあって、
うん、
そんなあったんだってなったよ俺、
うん、
知らなかったもん、その2012年当時は。
そんな賞があったとは。
そんな賞があった
と。そしてまだやってるかどうかは知らない。
もう分からない。
はい。であと、
うん、
まあツイッターかな、話題になったきっかけは
間違いない、
ね、例のさ、トクロンダリングっていうさ、キーワードがあまりキャッチーすぎて
る。いや、てかキャッチーすぎるよ、あの時あっただよ、
うん、
あれがキャッチーだ。渋すぎるボードゲームって言われて、このパッケージギャーン出てきて、
うん、
わびさびを競います、トクロンダリング、うん、もう気になる単語しかないじゃん。
でまあそれで話題になって、
うん、
ここでコラム乗るくらいになってるんですけれども、
うん、
であとね、その吉田さんのコメントの中でね、これ読み上げるんだけど、実は枯山水はボードゲームが好きな人向けではなく、
うん、
これからボードゲームを始める人に向けているっていうことらしいですよ。まさにモテゲーじゃないですか。
そう、
つまり我々に枯山水がついてきたってことです。
そういうまとめなの。
お前ツッコミに今日張りがないからね、すごい言っててね、俺だけが吉田みたいになるからやめてほしい。頑張ってツッコんだよ。
今日はね、頑張らないって決めたの最初に。
はい。
もう他のところでね、なんていうの、テンション上げ上げでいくから、
うん、
ここ俺のホームだと思ってるから、ホームではいいんですよ。
わかりました。
はい。
で、
はい。
で、それでコラムの内容に入っていって、そもそもニューゲームズオーダーってどんな会社なのか、
うん、ニューなゲームをオーダーする会社なんじゃないですか。
逆じゃないんです
よ。オーダーしたゲームをニューにする会社か。
まあそうだね、そっちの方が正しいかも。この会社ってその名作ボードゲームの復刻版を販売してる会社らしいんです。
そうだね。
大体年に10タイトルくらい出してるらしい。
そうだね、そんな感じだね。
まあ、他にもあの営業会とか、あと海外ですから現地仕入れてくるとか、うん、翻訳版作るとか。
そうだね、
うん、最近だと
何だろ モダンアートはまあ最近じゃないかとか、フェレータとか、
モダンアートって相当前だね
じゃない、
そんなこと、
モダンアートここ 1,2 年くらいじゃなかったっけね、
うん、そんな最近なんだ、なんか1年くらい前にイエサブに行った時、モダンアートのパッケージを見せてみたから、ちょっとあれ海外版だったから、
それ昔の方じゃない、いやでもその店にあるってことは新しい方か、新しいっていうかニューゲームズオーダー版か、はい、
で記事の内容なんですけど、
うん、
まあそのニューゲームズオーダーさんのことにことをその吉田浩平さんがいろいろ語ってくれてるんだけど、
はい、
ね、結構ねその業務の生々しいことがあって、ね、
はいはい、
面白かったです。例えばなんかそのボードゲームの素材の原価がとか、あと在庫の場所を取ってとか、なんか売る側にとって確かにボードゲームってそこがネックだろうねみたいなことをいろいろ語ってくれてます。
まあだから参入してこないんだよね、誰も、誰もっていうか、
参入っていうのはその新しい会社が
ボードゲームだって、スマホとかさ、
ああ
なんか Mac 一台あればできるみたいな感じじゃん、うん、まあ極論すると、だからスマホのソシャゲとかもバコーってさ会社入ってきたじゃん、
うんう
ん、だけどボードゲームはさ、うん、枯山水がこんだけ話題になってもさ、
うん、
なんかベンチャー企業とか大量に入ってこないじゃん、うん、
そりゃなだってまず最高が最高がゲームはいっぱい売れるのにそれを置いとく場所がないとか、
本当だよ、
喧嘩でもガーって
特に枯山水なんてそんなに儲けないんだろうな、
そうそう、
手作りでやってるし、
そもそもボードゲーム業界ってベンチャーになるきっかけがないから、その例えばスマホとかさ、スマホゲーの会社とかだったらさ、スマホが出てさ、スマホがすごいらしいぜ、今こそこのスマホでゲーム作る時だって時だとさ、ボードゲームってその新技術がなんかこう発見されてから、だから何ができるっていう業界ではあるよ、
まあ 3D プリンターが出たらちょっと変わるかなぐらいじゃない、
確かにそうか、
まあ俺の予想の一つでは 3D プリンターがコンビニに入るじゃん、
うんうん、
ってなるとベンチャー企業がゲームのデータだけ作って売って、あとは自分たちでコンビニで印刷して買えよみたいな、
うん、なるほどね、
でその印刷ランクにもいくつか種類を設けといて、
うんうん、
安いバージョン、ほんと丸と四角のコマが出される安いバージョンと、で高いバージョンはそこのベンチャー企業がすごい数を絞って超プレミア価格でちゃんと作って、
うんうん、
でマニアはそれを買う、
なるほどね、
みたいなさ、
うんうん、
そっちになる、なる気すんだけどな、
3D プリンターコンビニに送ってすげえいい、
いや置かれるでしょ、
置かれるか、
俺がコンビニの偉い人だったらもう動き始めて、
ああなかなかテンションが低い割にはそれだけ冷静だね今日はいいアイデア
かな、いつもは言わないけどこういうことを普段から考えてますからね、
はい、それだったらコミケの会場とかで今コンビニスリに行ってもらってるんでとか言ってるね、
本当本当、データあるよ全然、
うん、
そしたらベンチャー入りやすいじゃん、データだけ作ればいいわけだから、
まあ確かにね、
うん、あとコマとかがさ、なんていうの、自由になるからさ、
うん、
ルールが同じでもコマが変わるだけでだいぶ印象変わったりするだろうから、
うんうん、
単純なスゴロクゲームでも側変えるだけでめっちゃ面白くなると思う、
うん、
てかそれこそこの間前言ったけどさ、同じゲームがいろんなバージョン出たらいいんじゃねえのみたいなこと俺言ってたけどさ、
応援の話です
よね、そう本当に汎用的なさ、なんだろうな、なん、まあ例えばドメモみたいなさ、
うん、
超抽象的な数値しかないようなさゲームがありますと、
はい、
このドメモって1から7の数字でできてるけど、
うん、
これを別にアイマス版にしたり、
うん
ね、日本海外にしたり、
うんうん、
できるわけじゃん、
まあね、
それ 3D プリンターとかさ、
うん、
まあ、ちょっとドメモは例え悪かったな、あれは絵だけどさ、
うん、
それなんかコマによって変わるものだったらいろいろできるんじゃん、
うん、
そうなるとゲームの面白さも保証されてるわけだから、
うん、
厳密なゲーム会社じゃなくても入れるわけじゃん、
うんうん、
そのグラフィック会社っていうか、なんていうのかな、デザイン会社というか、
うん、
3D デザインができる会社だったら入ってこれるわけだから、
うんうん、
そういう会社入ってきたらもうちょい規模がでかくなるのでは、
うん、
ボドゲが、
はい、確かにそうね、デジタルゲームでだとコストは人にしかかからないけど、
うん、
ボードゲーム業界は材料にかかってきて、
材料と保管場所、
うん、保管場所
あと郵送費、
うん、郵送費、
はい、 だけどその辺の懸念がなくなる時代がこのうち来るのではっていう淡い希望。
いや来るでしょ、
来たらいいな。
いややるよ。
やるか。
やるやるやる。
まあどうだろうね。で話は戻りまして、
はいはいはい、
でなんとね、そのまあニューゲームオーダーさん自身がそのなんだろう、もう絶版になっちゃったゲームのさ復刻とかをしてるわけだけど、
うん、
その中でそのニューゲームオーダーさん吉田光平さんの理念みたいなのがなかなか感動したんで、これも読み上げさせてもらいたいんですけれども、
はい、
ボードゲームは保管場所を取るので大量に在庫を持つわけにはいかない、
うん、
だから名作でもすぐ絶版になる場合が多いのですが、
うん、
自分たちはそういった状況をけしからんと、
うん、
ニューゲームズオーダーという会社を作ったんです、
うん、
面白いボードゲームがすぐに手に入る状態にしておかなければ、
うん、
ボードゲームのジャンルの魅力が下がってしまう。だから自分たちが面白いボードゲームをみんなに届けていこうという気持ちで日々ゲームを作っていますね。
素晴らしいね。
ありがとう、
ニューゲームズオーダー、
本当にありがとう吉田光平、
本当にありがとうだ。
愛想対応舐めてんのね。
舐めてるの
か、吉田光平さんがこんなにありがとう言葉をくれてるんで、その態度舐めてる。
いや、なんだどこら辺に舐めてる要素あったよ、超素晴らしい、
はいはい、はいはいって感じだったじゃん。
いやもうなんか素晴らしすぎてさ、
うん、
もう言い訳が空いてるだけだよ。
本当しょうもない言い訳。まあいいや、
ボードゲームは定期的にリメイクが入るからいいよね。
でもやっぱそうじゃないとまだやってけてないってこと、現状でもあるよね。
うん、
まあそのまあ復刻する人がいるのは素晴らしいよ、
うん、
だけど復刻せざるを得ない状況にもなってるってことだよ。
まあ、超大金持ちが超でかい倉庫に超大量に作って置いといて、もう10年は売り切れみたいな。
てか本当置く場所だね。そう考えていくと、
そうでしょ、
いっぱい作ることはそれできるよ、
うん、
まあ長い期間を見れば売れるだろう、
うん、
だから長い期間どこに置くのって話。
しかも中空気だけだボードゲームとかあるからな。
そうそう、だから俺らもそのボードゲームのサイズには厳しい俺らもいるよ。
俺はサイズ厳しいよ、
ちっちゃくしよう、
ちっちゃくしようって。
本当にね、誰で大きくしようって。そもそも大きくしてどうなる、
真空パックにしよう。
てかさ、昔はさお店に置いてしか売れないものだったろうけどさ、ボードゲームもさ、その今じゃネットで買う人も相当多いじゃない。
相当多い、
うん、
っていうかね、あのショップで買えるの東京、うん、神奈川ぐらいに住んでる人だけだよ。
あ、そうなんだ、やっぱり地方にないの。
地方ないよ。
あ、
だって俺よく相談されるもん、イベントとかやっててスタッフしてると、
うん、
で超面白いでしょ、
うん、
でこれ超面白いですっつって、買いたいどこで買いますかっつって、うん、どこに住んでるんですかって、山形から今日来ました
ね。おいちょだから
みたいな、
うん、
だから県に1個あるから。
でも東急ハンズとか行けん、有名な
ゲームだったら東急ハンズだ。
それは失礼じゃない。いやでも、
いや分かんない
、
俺山形にあまり行ったことがないので、うん、ちょっと申し訳なくて、パッ
ピッパッパッパッ、山形も多分山形駅の駅前は都会だよ。駅前はな、
いや都会かどうかじゃなくて東急ハンズがあるか
ど
うか
だよな、うん、まあだからこそネットのおかげでネットで買ってく
るから、今アマゾンの売り上げめちゃくちゃ伸びてるって聞いてるから、
うん、
まあみんなアマゾンで買うみたいな、うん、っていうか ね東京に住んでる人でもどこに売ってるか知らねえから、
まあまあ確かに
ね、アマゾンでポチってるよ、
はいはい、確かに。
でもそうだってどこに売ってるのって聞かれるもん、
うん、だからこそ、うん、ネットで買うのに時さ、パッケージの大きさなんて分かんねえし気になんねえじゃん。
分かるね、確かに分かるっていうか、その気持ちは分かる。
だったらパッケージ無駄に大きくするのやめよう。
あ、なるほどね、
うん、
パッケージちっちゃくてウェブに載せるチラシがあればいいみたいな、
うんうん、そう、あと写真寄って撮ればいいじゃん。寄って撮ろう写真
っていうか、うん、そう、その時使うのって元データでしょ。
そうだね、うん、
だから元データ解像度高めで載せときゃいいよ。
そうだよ、解像度高めでめっちゃ接写して撮ればいいんだよ、
うんうん、そしたらもう箱の大きさ気にならない、
うん、それは海外よね。でもドイツはそんなことないと思うんだけど、土地が有り余ってるだろうから。
ドイツのね、あのゲーム売り場見たらね、うん、やばいよ、
めっちゃ広い。
ねヨドバシを想像して、うん、ゲームコーナーあるじゃん、
うんうん、
あれ全部ボードゲーム。
まあまあまあまあ流行ってるっていうのも原因の一つだと思うんだけど、
だってデパートの一角全部ボード
ゲーム、さすが
らしいっす。まだ見たことないんで分かんないですけど、
僕もなんかそのドイツに
行ったドイツに新婚旅行かなんかで行った人にゲームショップ見てきたっていうのを写真見せてもらったけど、ね、デジタルゲームのコーナーもめっちゃ広いねみたいに。
とかなんかね、デパートとかのおもちゃコーナーにボードゲームがあって、うん、でデパートとかのデジタルゲームコーナーって本当に棚一つとかしかなくて、うん、家電屋さんにあるらしいよ。
あ、そうだ、ね、
そこ住み分けがあるって、
うん、確かにそうか。
あ、
なるほどね。
でなんかドイツは残業しない文化らしいから、うん、それで家帰って子供と遊ぶみたいな感じになってるらしい、
う
ん、
そうですね。とにかく何が言いたいかっていうと、
はい、
我々日本のために世界のボードゲームクリエイターの皆さん、
はい、
パッケージちっちゃくしてください、
うん、
まずそっからじゃね。
俺はそう、うん、俺はちっちゃい、あの100均のさクリアーケースとかにさ、うん、詰め替える派の人もいるわけよ、
はいはい、
圧縮で実際入るわけよ、
はい
はい、だいたい4分の1とかなるからさ平気で、うん、でもね俺はそれをやりたくないんだよ。
なるほどね。まず面倒くさいのもあるけど、パッと見でボードゲーム見分けつかない
。いやもう面倒くさいよね。ないない、便利だったらやるけど、うん、なんていうの、やっぱ箱絵大事だよ、
うん、
だってさご飯を食べるときは想像してよ、
うん、
ファミレスとかで食べ物出てきたときにさ、
うん、
宇宙食みたいにさなってたらさ、
銀紙の袋にチップです入ってる、
入ってるさ、とかタブレット栄養剤みたいな、
うん、
なんかステーキですって言われてさ、
うん、
そのステーキをなんか全く同じ成分がさ10錠の錠剤になって出てきたらさ、
うん、
違うじゃん。
まあね、
栄養は同じなんですよって、こっちの方がコンパクトでしょって言われてもさ、
うん、
うん、そこっちゃないんだけどってなるじゃん、うん、
でもやっぱコンパクトでも絵は入れられるよ。
あ、そうそう、だからなんていうの、そう、
うん、
まあ、じゃあ俺が言ったのはコンパクトさじゃなかった
の、まあまあ、
あの箱に、それ箱絵は欲しいっていうか、うん、買ったままの状態で持ち歩きたい、
うん、まあね、
そうだし、他の人に紹介する時も、
うん、
箱絵を見せるところから始めたい、うん、そこからもうゲームが始まっていると言っても過言ではない、うん、
それ大事だよ。だって俺だってさ、ボードゲーム借りはしないけど置いてあるかどうか見に行くときさ、なんだろう、ぶっちゃけゲームのタイトル結構忘れてんだけど、箱だけ覚えてるから箱だけ探して普通に見つけられるんで、
なので、うん、箱は
大事
大事
大事、
なのでその箱がでかいと困
る。そう、まあ言いたいことはそれですと、
はい、
であとね、ちなみにね、
うん、
こんないいこと言っておきながらね、
はい、
吉田さんボードゲームほとんど買ったことがないらしいですよ。どういうこと？なんかね、
うん、
実は僕こんないいこといっぱい言った後に、
うん、
実は僕ボードゲームほとんど買ったことないんですよってコラムの最後に書いたのに、
うん、
ちょっと吹いた。なんか友達、もともとその友達 に紹介されてボードゲームにハマったらしいんだけど、
うん、
その人との縁が長く続いてるのか、
うん、
なんかね、自分が欲しいと思ったゲームが全て先にその友達に買われてしまってるんだって、
うん、
だからわざわざ自分が買うタイミングないみたいなこと書いた
の。お、じゃあその友達が買うためにこの人はリメイクしてるの
かもわかんない。
それが名作をってリメイクすると友達が買って自分も遊べるみたいな。
それか
前にやってるか、それ
それか、コラムに、コラムにはそう書いておきながら実は1000個くらいボードゲーム持ってて、いや1000個なんて買ったうちに入んないですよとか言ってるかもしれない。
次元が違うやつ。
だって海外のボードゲームを輸入して翻訳して売ってるようなレベルの人だから。
まあ、うん、そうやな、
ね、お前らボードゲームが200、300自慢してるのが足元にも伸ばないカスなのかもしれない。
そうやね、うん、
まあ、それか、
うん、
結構ニューゲームズ太田さん自体、
うん、
まあ、超儲かってるわけではないらしいから、
うん、
実は金欠、金欠説、
金欠説、あ、まあ、この吉田さん、
吉田光平さんが、
うん、
在庫にはいっぱいゲームあるんだけどねっていう。でもさすがにそれはないと思う。
はい、金欠はそんなボドゲ買えないほど金欠じゃならんだろう。
はい、
では先生どんぐらい儲かったんだかな。めちゃくちゃ儲かっててほしいけどね。
まあね、
枯山水がめちゃ売れたおかげでさ、
うん、
なんていうの、半年ぐらい何もしなくても、半年は1年ぐらい何もしなくてもさ、
うん、
会社回せるぐらいまでやってたらさ、次の作品をさめっちゃ悠々と作れるわけじゃん。
まあね、
だからお金は大事だよ、儲けも大事だよ。
でも
ってます。
在庫が在庫が置けないからいっぱい一度に作れなくて、
生産数も結構できるからね、
やっと。しかもさ、物作るのにも時間かかるからさ、やっと生産が追いついたと思ったらブームが終わっていたのでは、とかね。
ねえ、ね、まあ今はそう結構落ち着いてるんじゃないかな。
ボードゲームで超儲けるなんて正直難しいでしょ、今の日本で。
超儲けがどのぐらいなのかによるけど、まあスマホアプリほどの一括選挙はないんじゃない。
まあね、難しいよね。
だってパズドラとか毎月10億とか言ってました。月10億ってみたいな。
で、あと面白かったのが、その吉田康平さんがそのニューゲームズオーダー立ち上げるきっかけになったのが、うん、立ち上げるきっかけというか、うん、吉田康平さんがボードゲームにハマるきっかけになったのが、うん、モダンアートだったらしいですよ、
うん、
これってなんか
国津屋じゃなかった。
これ国津屋なんなのかな。なんかパッケージの絵はショップとかで見覚えがあるんだけど、
う
ん、この絵、
うん、そうそうそう、
これやったことある。
ある。
どう
どう
どんだけ
競りするゲーム、
競り、なんか絵画を競りで、
そう、
なんか買ったり買ったり売ったりするゲームなんだね。
そうそうそう、
面白い。
なんかまあまあだった気がして、なんかあんま覚えてない。
これは多分初めてやったゲームなんだろうけど、結構初心者向けだったりするの。
まあそんな難しくないと思うけど、まあまあそれも踏まえてまあまあ。やっぱ競りってさ、
うん、
競りというシステムってさ、
うん、
熱いところはさ、ギリギリを見極めるところじゃん、
うん、
でそのギリギリってさ、相場感によって決まるからさ、
うん、
相場ってさ、全体が分かってるからこその相場だからさ、
うん、
だから競りってちょっと難しいじゃん、そもそもの仕組みが。
まあね、
だから初心者に競りゲーを俺はあまりする、まあだって本当の初心者、
うん
いきなりセリゲーは俺はあまりおすすめしないので、
うん、
だから俺はそんなにセリゲーがそこまで好きでもない。
なんか宝石のきらめきは割とセリゲーなんじゃないの。あれはなんちゃってセリゲー、
セリじゃない。
ないか。コスト違う、なんだっけ、
拡大再生産とセットコレクションかな。
あ、
仕組みで言うと、
はい、セリじゃない。
セリじゃない。
そういえば俺セリゲーってまだやったことないかもしれない、それを言ったら。
セリゲー、まあ、そうかな、かも。
しか
し、ラインナークリンツやの得意分野セリゲーじゃなか
ったっけ。あ、そう
なの。確か。
なんか俺、まあ確かにセリっていうメカニクス自体が、そもそもそれだけですでにだいぶ複雑だから、それをゲームに組み合わせていったら、俺らの紹介するモテゲーの枠から外れちゃうのかね。
競りは難しいよ、
うん、難しいよそりゃ。
その代わり競りの面白さって、
うん、
あいつどう出るっていう、なんていうのかな、人間性というか、うん、そいつの本心を見抜くみたいなところと密接に関わってるので、
うん、
競りゲームは多分奥が深いよ、
うん、
奥が深いというかアナログゲームならではの仕組みじゃないかな。デジタルゲームで競りの仕組みやってもあんま面白くないと思う、
うん。なんか今いろいろ考えてて思ったのは、例えばベガスとかがあるとちょっとセリゲーっぽくない？
セリってなんだろうね。セリとは
なんかピーナッツとかベガスが若干セリに触れてるような気がしたんだけど、そんなことはない。
広い意味ではセリなのかな。
うん。
いやセリか。
まあそれなら。
まあ、ベガスのセリかな。
それならまだ俺がセリゲーに触れてないから、セリってもうよく分かってないのかもしれない。
俺もなんかセリ分かってないと
思う。声張ってこ。
え、
今日のお前マイクに入ってると怪しいよ。
あ
の泣くような声で
近づいとくわ、
うん。で、まあ、モダンアートがきっかけらしいですよ、
はい、
ニューゲームズオーダーさんのゲームに興味ある人はモダンアートに触れてみていいんじゃないでしょうか、
はい、
なんかニューゲームズオーダーさんからも出てるみたいだし、
はい、
で、
うん、
あとコラムの最後に、
うん、
ニューゲームドーダーさんの事務所の場所もちゃんと書いてあってね。なんかその
立川ぐらいじゃなかったっけ。
よく分かんなかったね。東京都立、
あ、
違う、東京都立川市、
ほら
柴崎町、
うん、
3-10-6って書いてある、
うん、だから立川だ。
立川ってどこ。
立川はな、うん、東京の左の方だったよ。
何駅が近いの？
立川駅じゃん。
立川来たんだ。
なかったっけ？
分かんないけど。
なんか三鷹とかあっちの方じゃなかったっけ？
なんかそこにあるみたいで、そこにあるみたいで、
はい、
なんかボードゲームのコンポーネント作ったりとか用意したりとかしてたりするらしいんだけど、
はい、
ね、同じフロアにショップも併設されてるみたいなんで、
うん、
でしかもそのプレイスペースもあるから近い人は行ってみてもいいんじゃないでしょうか。
行ったことないけど、まあきっと1年以内に行くだろうね、
うん、あとこのコラムが、
はい、
このコラムが書かれてる時には、
うん、
新作のラーを制作中だったらしいですよ。
ラーも国津屋さんでしょ。
あ、そうなんだ。
うん、違う。セリゲーじゃね。
セリゲー。
いや、俺やったことないんだよな、ラーも。ラーもだから超古典的名作と言われていて、これ俺の記憶間違ってたらめっちゃ恥ずかしいけど、
うん、
確か国津屋さんで、確かセリゲーで、
うん、
しかも、国津屋三大セリゲーの一つ。合ってるかなこの記憶
でもう2ヶ月前のやつだから、
うん、
もう出てるか、
あ、出てるかも。
あと 2,3 ヶ月後かには出るんじゃないでしょうか、うん、ランダム本語版が、
はい、もう出てるのかな、
はい、大体そんなとこです、ありがとうございました、吉田光平さん、
ありがとうございます。
ちなみにこのコラムを書いたのは、
うん、
タイム後藤っていう人です。
うん、
ちょいとく
TG、
うん、2ヶ月前の記事だからこれ読んでも怒られはしないと思うけど、
うん、
そんなとこでした、終わり、
はい、
はい、次、
うん、で
次なんかお前の話よ、あと30分
俺の話、
うん、
いろんなゲーム会に行ったよ、
うん、だろうね、
うん、
なんか最近忙しすぎて鬱の作品か
そうちょっと忙しすぎて躁鬱になりかけて、で一旦それを回避して、
うん、
でも数日前とか本当にちょっとやべえこれ倒れそうってなって、うん、今はだいぶ落ち着いた、
うん、なんか LINE でさ、
うん、
ずっとお前がさ、うん、マジ忙しいわ忙しいわ鬱だわって送ってくるからさ、あまりにもうざくてさ、前から何か返事が来るためにさ、バリ増根を浴びせてたらさ、会ってみたら本当に鬱っぽくなってるからさ、
うん、だから言ってる、
ちょっとね、ちょっと反省してる、
だから辛いって言ってるじゃん辛いって言ったのにてめえいい加減にしろよって LINE が佐々木さんが返ってきて、で俺その時本当に、
うん、
あのやばかったからマジなんか俺普段腹立つとかないんだけど、なんかもう1年に1回あるかないかぐらいのスーパー腹立ちモードになってけめぶっ殺すぞこらみたいな、普段絶対言わないような LINE を打ち込もうとフリック入力したぐらいで、いや待て間違いなく今の俺はいつもと違うってなって、これはちょっと置いとこうって半日寝かせたらちょっと冷静になって、
うん、
ぶっ殺すぞって送らないで済んだ
そうなんで、
ああ、
はい、
っていうことがありましたよ、
はい、
で、まあ、4月からね仕事も変わりましたね、生活が変わったわけですよ、
はい、
それで、まあ、楽しいっすよ、ちなみに、うん、あのね、めちゃくちゃ楽しくて、
うん、
なんか今までのね伏線が、人生伏線がめっちゃつながったことによって俺の体力を超えるぐらいの楽しいことが起きてるって感じです。
あの、ね、楽しすぎて忙しくなりすぎるとしてね、双極性障害になりやすくなるからね。
何それ。
その前は双鬱だよ。双極って書いて、まあ、
うん、
二つの極みたいな双極なんで、
ああ、
まあ、双鬱の状態になりやすいんだって、楽しいんだけど忙しくて辛くなっていくから、
そう
双鬱になるんですね。
俺今人生3回目の双鬱、片足に突っ込んでるからね、うん、
ちょっとスケジュール減らせ土日
の、ちょっとね、あの、うん、だいぶ減らした、
うん、
7月以降だいぶ減らした、うん、俺がやらなくていいボードゲーム会とかはもう全部他の人に振るもしか行かないことにした、
うん、そうしとけ
あのね、もうね、いろいろ足突っ込みすぎた、
うん、
いろんなボードゲーム会から招待来まくるようになって、
はい、
でいろんな話をしたいがどこまで言うかによるので、どうしよう、でさらっといくよ、
はい、
4月 5日にゲーム会しました。おしまい。
もう打つなよ。それお前のもう紹介で確かに
4月10日に深夜ボードゲーム会しました。はい、スタッフしました。おしまい。
はい、深夜にスタッフ、
はいね、深夜スタッフ、夜中の12時から朝6時までボードゲームやるってスタ
ッフ。はい、お疲れ。
4月18日、あ、ちなみにこれ言っても大丈夫そうなやつをピックアップしてます、うん、4月18日に温泉ボードゲームをしました。でこれ言ってなかったっぽいからちょっと言うわ。
うん、面白そう。
日吉に温泉があるんですよ。
はいはい。
あ、日吉、ごめん間違えた、砂島か。
うん、
あの東横線の渋谷と横浜の間を走ってる東横線の道路に綱島っていう温泉、
うん、
てか俺今すげえ汗かき始めたんだけど何これ。
分かんない、
死ぬか死ぬかな。ちょっとやばい、なんかめちゃくちゃ汗出てきたんだけど俺喋り始めたら。まあちょっと気にせずいくとですね、4月18日に綱島ボドゲ会、
はい、
なんか取り壊しになるらしいんだけど、
うん、
駅の徒歩 1,2 分のところに温泉施設があって、
うんうん、
温泉入れるんですよ。
へえ。
でなんか部屋もあって、
うん、なんか東の満温泉よく聞くんですよ。
あ、なんか1日1000円でね、
うん、
ぐらいで温泉入り放題で広い部屋も使い放題。
へえ。
カラオケも設置され、まあ古いけどカラオケも設置されてるしみたいな、うん、もうなんかちょっとした修学旅行感半端ない、
うん、
ところでボードゲ会して、
うん、
まあボードゲ会自体は、まあ、普通のボードゲ会っちゃボードゲ会なんだけど、
うん、
温泉入りながらできるわけじゃん。
温泉入りながらできる。
そう。
え？
そこがポイント、そこがポイントっていうか、まあ温泉施設やったわけですよ。
うん、
したらとある人が、
うん、
なんかウノすごい好きな人で、
うんうん、
その人が、あの防水ウノを持ってきて、
はいはいはい、
カーブプラスチックだから濡れても平気みたいな、うん、それを風呂場に持ち込んで。
うん、
なんかてか風呂入ってたら、うん、ウノやりませんかって言ってその人が、
うん、
えってなるじゃん、
うん、
これ防水性なんす、捨てちゃって出してきて、
うん、
ちょっとやろうぜってなるじゃん、うん、でまあでも他のほら温泉公共施設だからさ、
うん、
まあ迷惑なんてまずいから、
うん、
どうしたかというと、
うん、
あのケロリンあるじゃないですか、
うん、
あれを温泉に、まあ、洗って温泉に浮かべるじゃん、
うん、
そこ捨て札ね、
うん、
みんな手札持つじゃん。そこに捨てていく、っていうのをやったんだけど、
うん、
これがね新しいゲームになったね。なぜかというと暑くなってくるじゃん、
うん、
出たいわけよ早く、
はいはいはい、
でも UNO 終わるまで出れないじゃん、
はい、
だからなんか、ね、時間との戦いになるわけですよ、
はいはい、
そうすると判断がなんか鈍るじゃん、
うん、
ウノって言うの忘れてる。ウノ忘れてますよって言われるじゃん。
うん、
やべえって手が増えるじゃん。
うん、
また出れないのか。
ウノ言い忘れて手札もらうことそうそうねえよ。普通。
いやみんなもう暑いからウノ忘れしまくる。
すごいねそれ。温泉。
っていう新しい経験をしました。
逆に言うの、うん。人狼とかでも良さそうだね。
まあね、
全裸人狼、
温泉人狼、ね、
隠すもの何もない状態で、
そうね、食われました、ね、
はい、
まあそんぐらい、
はい、
温泉ボードゲームはそんぐらいですね。でニコニコ超会議を4月25日に行ったでしょ、
うん、
この話多分したでし
たね。ちなみにその週刊アスキーの最終号の中の人ってコラムでは、
うん、
そのニコニコ超会議のこと取り上げてたね。
はい、
そんだけやって
る。なるほど。4月26日に遊び遊んでやったでしょ。
はい、
そうだから超会議ビッグサイトで、あ、ビッグサイトは幕張、
幕張
どっちかも覚えてない、
幕張
で
ビッグサイトかも分かんない、
どっちだっけ、
幕張だような気がする
。どっちかで、
うん、
超会議スタッフして、
うん、
でそのまま俺はさ、あの赤ずきんは眠らないの作者だっておなじみの佐藤純一さんの家に行って、
うん、
もみさんの収録して、
はい、
次の日の準備してでそのまま泊まって遊び遊ぼうでまたイベントスタッフを一周してみたいな、
うん、
充実感。そして次の日の27日
この辺りから鬱に限りが見始めてきてた
来てたね、
来てたね、
まあ、その鬱の波があるけど、
うん、
そのうちのこの日ら辺は結構ね、
うん、
忙しかった時 で27日次の日の27日はあのこう言ったっけ、とある会社の 新人研修の審査員をやった。
へえ。
なんか
そういうイベントがあるとは聞いてたけど、それやったの？
ああ、どこまでね、27だよ。あそこはそこの次。
ああ、でも
月曜日。
あれかも。収録では言ってないけど雑談で話したかも。なんかデザイナーの人たちのクオリティが高かったんでしょ。
そうそうそうそうそう。まあどこまで言っていいのかな。まあデジタルゲーム会社とある。
うん。
かなり大きいが新人研修でボードゲームをチームで作るみたいなことをやったらしくて、うん、それの審査員をしました、
はい、
そしたら、まあ、デザインが素敵でした、
はい、
もうこれ商品化して
みたい
な、じゃなくて、うん、いやこんなのもうゲームマンに普通に出展したらめっちゃ話題になるやんけみたいなレベルのデザインが普通にボードを
へ
でした、
はい、
で審査員だったんで偉そうなことができました、
はい、
28日さらに次の日は、うんゲーム会をしました、
はい、
芸術ゲーム会会社を巻き込んでやりましたで5月3日はこれは言っていいのかわからないからゲーム会をしました、
はい、
で5月4日はゲームマの前日なのでもみさんの道具外科に行ってきました。
ずいぶん前のことだな。そうやって聞くと
で5月5日、はい、ゲームマの日は、
はい、
とあるところにいました、
はい、
で5月6日は親族親戚の集まりで道具外科をしました。
はい、また聞きたいね、その親戚の女の子ゲームの話は。
その日何したっけな。
なんかお前酒に酔っ払って結構寝ちゃってたんじゃなかったっけ。それはずいぶん前だっけ。
いや、じゃあこの時かも。
あ、
ほとんど飲んでないと思う。もうこの辺とかもう、いや今言ってて分かったけど4月25、26、27、28って連続でボードゲーム会してさらに3、4、5ってボードゲームしてるわけだから多分もうこの6とかも俺フラフラなんですよ多分。だからもうここぞとばかりに多分寝てたと思う。
はい
はい、で想像と言葉のラジオを NHK でやってたからそれにも参加したい。
あ、してたんだ。
多分ここにメモってないけど、うん、他のボドゲ会もやってるから俺多分10日連続とかでボドゲ会とかしてると思うから、
はい、
で5月15日に脱出ゲームのワンピースのやつのテストプレイに参加しました。
あったんですね。
なんか神宮球場で関係者だけ集まって、なんかそこに参加する機会があったので。
作者とか来てなかった。
スクラップの人たちがいて、
小田栄一郎さん
来てない。
それは来てないよな。
来てない、さすがに来てない。小田栄一郎さんには会ったことないっすね。
うん、まあなかなか会えないよな。
会えんのかな。本気出して会える。
いや無理だと思う。無理だよ多分。週刊連載やってるような人だし。
いいでしょう。
その上超ビップだし。
超ビップだろ。
最近ギネスを取った人だからね。
そうや。でも岩谷先生もギネス取ってるから、
ね、あ、そうか。そういえば
それ言う。
なんだあのおっさんと同じレベルか。
おいおいバカ。
はい、で
5月25日でしょ、うん、で5月24日に遊び遊ぶと打ち上げ会があったんですよ。ここね大事だからちょっと言うわ、
うん、
遊び遊ぶとの打ち上げ会がねすげえ楽しかった。
はい、
でね、なんかね超シャレオツ高級マンションでやったんですよ、
うん、
こう、
はい、
芸能人も住んでるぐらいのすごいところらしくて、
はい
はい、でどんなゲームを遊んだかっていうのをシャラッと言うとですね、ペッパーっていうカードゲームとかを遊んだよ。なんか唐辛子のゲーム、確か10 days から出てたかな、なんか最近出たっぽいとか、あとねパンデミックキュアを初めて遊べました、この日。あのダイス版の、
そんなのあるんだ。
ダイス版のパンデミックがあって、
ダイス版ってどこ。ダイスがコンポーネントってこと。
そう、だから普通のパンデミックってさ、なんかやったことないんだっけ。
やったことない。
ああそっか。じゃあパンデミック普通はなんか世界地図のボードに、なんつうのウイルスの4色のコマをどんどん置いてって、で自分たちの人間のコマをなんか東京まで動かしてみたいな、
そう
ボードの上でやっていくんだけど、その辺をがっつり簡略化して、ダイスだけでできるようになって、
カードすら必要ないの？
カードあったっけ？いやいらない。普通のパンデミックは手札を何枚か持ってそれをやり取りしたりするんだけど、その辺も確かがっつりなんか ラグだってたんですけど、自分の前になったらダイス8個ぐらいバーッとって振り直したり特殊能力がみたいなのを全部ダイスでやってた、うんうんうん、なのででこれ日本語版が出る、まだ6月下旬って言われてたからもうそろそろ出るのか、もう出たのかな、うん、ぐらい、
はい、ちょうどボーナスが出る時期に合わせて
超いいと思う。まあなんか一つだけ欠点があるとすれば、うん、てか俺的にちょっと残念だったことがあるとすれば、うん、世界地図感がなかった。
へえ。
まあキュアはね絶対に俺はこれを取り上げたいですちゃんと、はい、なのでまたその時を交互期待、はい、あとは天狗ってやつをやったりしたよ、同時にインディーズ、
へえ、
まあ、軽めのカードゲーム、
はい、
あとねキギってやつがその
キギ、
キギね面白いから買いたい。
ほう、
なんか木をカードゲームなんだけど、うん、木の枝をどんどんつなげて、うん、木を成長させていくというか、
うん、
伸ばしていくゲーム、うん、そこになんか蝶々とかお花とかが書いてあって、うん、なんかそれの組み合わせによって点数がどんどん取れるみたいな、
なんかどんどんつながっていく星の王子様的な、
その木々のすごいところは、うん、星の王子様とかってマス目を埋めていく感じじゃん、
うんうん、
枯山水とかもそうだけどさ、
うんうん、
まあ、何かけ何を埋めていくっていう感じでしょ、
はい、
カルカソンとか、
うん、
そうじゃなくてこの木々ってカードに普通にただ単純に木の枝が書いてあって、うん、その枝の角度とか自由に決めている、
うんうん、
だからめちゃくちゃアナログである意味がある。
なるほどね。
てかプレイする場所が重要で、うん、木々がどんどん広がっていくと隣のプレイヤーとさ、
うん、
木と木がぶつかりそうになるじゃん、
はいはいはい、
それすらもゲームになってるというか、
へ
ー、そのぶつからないように伸ばしていかなきゃいけなかったりするから、
うんうんうん、
今回のテーブルはこうだからこっち方面に伸ばしていこうみたいな感じがその発生するところがめちゃくちゃクールだなと思って、うんうん、ちゃんと蝶々が見えるように重ねたりとかそういうなんかあるから、
うんうん、
超好きこれってなりました、
はい、
でしかも簡単だしこれいいやモテゲーやーとか思った記憶があります、
はい、
あと7つの部
族、あ、まあ、
7
つの部族
いなかった、
いや、そのボードゲームの話が一通り終わってからでいいよ。
7つの紋章、7つの部族とかもちゃんと遊んだよ、
うん、
あのし、なんか評価高かったです
、うん、
あとね、ハバのね、ドンガラガシャンだっけ、
名前は聞いたことある
みたいな、
うん、
あの木の駒があって、
うん、
自分のプレイヤーが紐を持ってるわけですよ、
うん、プレイヤーが紐を持つんですよ、コンポーネント紐
紐と木の駒、
うん、
で、まあ、丸いチップ、はい、厚みのあるチップを置くわけじゃないですか、
どこに、
そのテーブルの上、テーブルというかもうむしろ床の上に、うん、床でやるぐらいのゲームなんだけど、
うん、
で紐を持ちます、
はい、
紐をたるませた状態で、
うん、
そのたるませた真ん中に、
うん、
丸いチップが来るようにする、うん、紐をピンと引くと、
うん、
あのチップがピョンって飛び出す
のね、
それでレースゲームとかする
想像できないどんなゲームか想像できない、
アクションゲーム、
うん、あと全然関係ないけど隣の部屋でブルーハーツ歌ってたやつが妙に上手くてちょっと気になっちゃった、
気になってた、俺もテンション上げていこうかな、よし、
お、そううちの
そうよし、テンション上げていこう、
そうに入ったぞ、
じゃあどんな話がやりました
はい、
ね、次はねレディース&ジェントルメンやりました、
はいはいはい、
レディース&ジェントルメンは女性役と男性役に分かれてやるゲームなんですけど、
はいはいはい、
女性、男性役の人がお金を稼いでそのお金を女性に渡して女性がドレス買って、
うん、
舞踏会に行くっていうゲームなんですけど、
ほうほう、
これが面白かった、
これヤオロスさんじゃなかったっけ、
ヤオロ違う、海外ゲーム、
あ、そうなんだ、
うん、でもホラーボードとかでも確か紹介とかされてた、
はいはいはい、
これをついに遊べました、
はい、
でこれ遊んだメンバーが面白かったから、
うん、
俺とかその佐藤純一さんとかその遊び遊ぶのメンバーでやってたから、
うんうんうん、
あのサイコロクラブの中道先生と、
うん、
中道先生ともみさんがペアだったのかな、
うん、
確か、
はい、
で確か中道先生が女性役やってたから、
うん、
もみさんにもっとちゃんと稼いでよみたいな、
あ、はいはい、
あれ嫌だみたいな感じやってて面白かったです、
はい、あの中道さんが
中道さんが、
はい、あられもない姿に
あられもない姿で で、あら、これ欲しいわねみたいな女性側のトークしてるんだけど、そのテーブルの真ん中にちょっとしたついたてみたいなのがあって、で俺らは男側だから金稼ぐ側なのね。でしかもその金の稼ぎ方がなんていうのかな、なんか残飯拾い、残飯拾いじゃないけど、なんかあれみたい、バグズと仲間たちみたいな感じで、レディーゴーで、タイルをものすごい速さでひっくり返しまくってなんか同じやつ3つやったらお金稼げるみたいなああいう系のわちゃわちゃ系なのね、そのわちゃわちゃ系で一生懸命お金稼いだやつを女子に渡すわけですよ、したらその女子がすげえ決定してからコンドレスいいわねみたいな感じで買い物してんだけど、俺たちはもう金稼ぐの必死だからそんな聞いてる暇ないからちょっとでも稼ぎが少ないとちょっとブータれるというか、女子がこのドレス欲しいみたいなこと言われて、700そんな払えねえけどみたいになるでもそれで払えないって言ったらちょっと無能感半端ないじゃん
そうだ、
だから一生懸命稼ぐわけよ、そうするともう必死になるじゃん、っていうゲームでした。
面白そうですね、それ、
面白いです。
それぜひ女子と遊ぶボードゲーム会には持ってきてほしい。
あれ重いんだけどね。
あ、そうなん
ですか。1時間くらいや
った
ゲームが、ただその構造自体は面白いから、それを 2,30 分で終わるゲームに、ね、その男女で役割が別で、隣がシャカシャカパンシャカシャカパン始まるんだよ。
ドア閉めてくれよ。
これ閉まってんじゃねえの。
違う、向こうが、
向こうも閉めてんじゃねえよ。
閉めてねえよ多分この
感じは。本
当に今閉めたと思う。
あ、本当だ、本当だ。まったくシャカシャカパンするんじゃないよ。はいです。
はい。
で、最近はデジタルゲーム界隈からの相談も増えたよ。
あ、待って、その前にその遊び遊ぶって言わせて、
はいはいはい、
野田くんがね、
はい、
LINE でね、
うん、
自慢してくるのがうざかったんだけど、
はい、
その遊び遊ぶメンバーに寄せ書きもらった、
それだ、
先生の直接直筆
直筆
直筆みどりちゃん直筆やでって、
もうこれめっちゃやばいから、俺仕事の机に飾ってるから
ね。そうだろうね、そんなもらったら飾るわな。
でね、前のね、回をもう公開したかな、明日か、放課後サイコロクラブ5巻の話をした回があったじゃないですか、
はいはいはい、
でその回でさ、なんかあやちゃんを取るかみきちゃんを取るかみどりちゃんを取るかで決められなくて、エミーちゃんが出てきたから、あ、俺エミーちゃん派になろうかなとか いう話をしてたんだけど、俺はみどりちゃん派になりました
なぜならみどりちゃんが書いてあるから
サイン色紙が3枚あって、っていうかいきなりね、中道さんがね、なんかやってきてね、俺とかもみさんの前に、で今回は本当にありがとうございましたと、でここに3枚の色紙があるじゃろ3枚の直筆サインが出てき、直筆絵が出てきたわけですよ、みきちゃんとあやちゃんとみどりちゃんの、
はい、
えってなるじゃん、これ昨晩一生懸命描いたんです、これをお三方に差し上げようかとってなる、ってなって、でもここはゲーム界だから、どの色紙が欲しいかはゲームで勝った人から決めましょうってなって、これをやりましょうっつってゴキブリポーカー出てきて、3人でガチゴキポやった
もん、ガチゴキポになるね、みんなもちょっとやったことあるだろうし、
もうやばいよこれは、はいです
なるじゃん、あいつ潰そうぜっつって、
しかも3人だからさ、
あ、3人、3人ゴキポか、
3人ゴキポでや
ったら最初からクライマックス、
3人ゴキポだから、で本当は8種類やるやつを6種類に削って、カスタムしてね、6種類にして、でさらに俺が確か提案して、最初に2枚くらいずつ自分の前にもう公開しちゃう、
はいはい、
状態にして、早めに終わるように、そこからの勝負みたいなので、俺確か序盤にめちゃくちゃやばいことになって、あ、しかも違う、あれだ、しかも3枚揃ったら負けルールにしたの、
ほうほう、
普通4枚揃ったら負けかなんかあるんだよ、同じ虫が、で俺ゴキブリも2枚あるわ、ハエかな、ハエも2枚あるわ、でさらに6種類のうち5種類自分の前にあるわ、もうなんか積んでるの相当 の状態からスーパー逆転勝利して1位が、
へえ、それでみどりちゃん取ったんだ。
そう、特にもみさんが最初から序盤から終始もみさんは安定してて全然何も余裕の状態だったんだ、
はいはいはい、
だけどそこを読み切って俺はもみさんの心、
うん、
もみさんに連続で4匹ぐらい押し付けてそこから勝った、っていうのがあって、勝ったって、勝ったはいいけど誰にするかってなるじゃん、
うん、
3人のうちから選べるって言って、うん、みどりちゃんチームした、
はい、まあ、確かにあの3人だったらみどりちゃんだな、
まあ、みどりちゃんおっぱい大きいし、
うん、仏詳しいし、
そう、あとねデザイナー目指すとか言ってるじゃん、うん、みどりちゃん、
うん、
俺は負けられんなって
、うん、
みどりちゃんにした、
はい、
でそしたら遊び遊ぶのメンバーがサインをそこに入れてくれて、
うん、
でそれを飾った額縁を買ってきてね、飾ってるわけですよ、
はい、
だからチラチラ目に入るじゃん、
はい、
こいつにみどりちゃんに負けられんと思ってちょっと仕事に熱が入るみたいな、
おお、ちょっとそこで打つポイントを回復したと、
そうそうそうそうだからみどりちゃんがクイッて眼鏡を上げてる絵があるわけですよ、
はいはいはい、
ほら、ま、ゲームデザイナーこいつに負けないって、
はいはいはい、
なりました、
はい
はい
要はムカついたって話につながるんだけど、
うん、
まずその、まずその朝8時前ですよ、
うん、
それに野田君からそんな LINE が来て、その後に、
うん、
ラジオはまだアップしてなかったから、
うん、
そしてラジオは会社始業前にアップできる予定とか言って、
うん、
で俺が始業前って何じゃんの、まだアップされてないようだけど10時頃に LINE を通したら返事がない返事がない
って10時頃にやったってことは、
うん、
もうお仕事が始まってて、
うん、
ダメだあげられない、
いや違う
ってことでしょ、
その後夜10時頃にまた連絡が来て、
うん、
すまん今日ぶっ倒れてた更新したってさ、夜10時に
終わったじゃん、
で、うん、これ何だったの、出社中に倒れたの、君は話の流れから
覚えてない、覚えてないけど、あんまり覚えてないけど、もうだから記憶がねないんだよ、もうちょいちょいあるんだけど、なんか朝起きるじゃん、うん、家出るじゃん、
うん、
なんかいつの間にか仕事してる、
うん、でもその日多分まあ休んでるっぽいよ、
休んではない、
休んではない
から多分頑張って早めに会社に着いて、
うん、
あのラジオアップしようと頑張ったが、
うん、
間に合わずに会社の始まりの時間が来てしまって、
うん、
もうしょうがないから仕事を始めて、
うん、
ってことじゃない、
そうなのか、
まあそういう日もあるでしょ、
だからさこの LINE を見てるとさ4時50分時点ではめっちゃテンション高かったのに、
うん、
俺がまだ押されてないよって言った10その3時間のあいつに倒れたのかと思って、うん、こいつは自慢をしてる時だけは元気で自慢がし終わったら倒れるようなやつなんだなって思って、本当にこいつどうしようもないやつだなと思ったって話でした、
なるほどね、
うん、
いろいろあるんだよ俺だっていろいろあるんだよ LINE のテンションと実際のテンションが同じとも限らないんだぞ
そうですな、ね、
はい、はい、から、
うん、
その時にはもう LINE しないことにしたんです
そうですか、
はい、
はい、じゃあ次、
ね、5月30日に TRPG 会をしました、
行ったね、あれ俺も行ったやつ、
それはそう、
うん、
佐々木も誘った、
うん、
でクトゥルフフラグメントをやりました、
はい、
猫ちゃんになるクトゥルフのゲーム、
キャトルフではないはまた別の言い方か、あれはあだ名みたいな、
それは通称だね、
通称か、
クトゥルフフラグメントっていうなんか薄い本じゃないけど、なんていうの、拡張ルールブックというかサプリメントというかが出てるから、それでやる、
うんうん、プレイヤーたちが全員猫っていう設定で遊ぶ、
そうそう、う
ん、クトゥルフゲーだよね、
猫のあの犬種じゃなくて、なんていうんだあれ、ニャン種、ニャン種じゃん、病種、
病種、
うん、まあ、猫の種族を選んで、うん、あなたはアビシニアンですみたいな、うん、
で猫の種族ごとにステータスが振ってあって、
ステータスが振ってあって
特技があってみたいな、
なんか人の心が分かるとか、ね、なんか可愛さを振りまいて一瞬人の気を引きつけることができるとか、塀の上にジャンプできるとか、そういうのがあって、それをね駆使して俺らがやったのは、なんかちょっと街中に起きた連続 変な、なんだ、謎の事件をちょっとね、解明しちゃったね。
ちょっとこの、その、TRPG 遊んだ回、遊んだ回のことは、またまとめて話したい。
そうね。クズルクフラグメントの猫のやつは遊びやすいと思うよ。俺もそんなに TRPG って、まだ、片手で数えられるぐらいしかやったことないけど、基本猫だからさ、戦闘とかできないじゃん。
いける。
とかだから。やることが明確で分かりやすい。
そうだね。あと最初のキャラクターメイキングも相当早かったしね。
うん、
確かこの日2つ、
そうそうそう、なんとね、神がかりっていうね、うん、もう一個別のね、うん、やつもやった。
これこそザ・ TRPG って感じだったよね。
まあとはいえ遊びやすいんじゃないかな、神がかり。
そうなんだ。なんか設定もものすごい中二病、もう中二病の理想形態みたいなゲームで、
まあそうだね、うん、なんかいろいろカスタマイズできる武器と、うん、あと職業の組み合わせで。
キャラクターの引き目2時間かかったもんね。あれ
かかった、うん、それでもだいぶはしょってると思うけどね、うんうん、まあでその神がかりは表紙書いてる人は静馬さんって人で、
うん
まあ、何かっつったら最近刊これの
長門、
そう、うん、の絵の人。それによって一躍超有名人になった人が表紙です、
うんうん、はい。
まあそんな感じで、
はい。
で5月31日の次の日には、まあ、同期の集まる会がありましたね。これも佐々木
したでしょ。あ、はい、大学の同期ね。
そうそうそう、新宿でやったでしょ、
うん、
ここでボドゲしたでしょ。
しましたね、
うん、まあ、何やったかとかあんま覚えてないけど、
五本のキュウリと宝石のきらめきと、
うん、
あと海底探検と、
うん、やったわ、そういえば、
うん、これもそこで
町コロもやったな。
町コロの時にまだ参加してなかったね。
そうな、そんなもんか。なんか僕
あと
レガス
だったな。レガスとあとなんだっけ、あのなんとかもの、
なんとかもの、
あの人狼みたいな
さ、正体の、
違う、正体。
ちょっと待った、大事な電話が来た。
ちょっと止めます。電話終わったと。
はい、終わった、はい、超テンション上がるいい電話だったんですけど、はい、じゃあ戻って、うん、なんだっけ、あ、キュウリやった、
はい、
宝石のきらめきやった、
あ、あれだ、お邪魔者、
あ、お邪魔者やった、
はい、
うん、やっぱ面白いね、
うん、初めてやったのは海底探検と、
海底初めてなんだ、
あったり初めてやった、面白かったね、
本当に。いや、面白いでしょ、うん、あれすあっとで、
五本のキュウリも盛り上がった、
五本のキュウリも、だもうああいうメンバー、うん、つまり同期メンバー、うん、みんなゲーム学科だし、ゲームのことも分かる、
うん、
あと野の知り合いとかも全然できるメンツ、うん、
キュウリ野郎って言えるね、
このクソキュウリ野郎、酒買ってこいやみたいになったよね。
だってね、
負けたキュウリ野郎
は酒買って、なんか検索なっつ
ってあれっこのピクルスの匂い
が急に酸っぱくなったんだけど
っていうのができましたね、
はい、
キュウリ野郎ゲーム、
友達同士でやりたい。
そうね、あれも大学の部室とかに置いとくべきゲーム、
うん、
このキュウリ、うん、はい、で宝石のきらめきも、
うん、
あの TCG 好きな4人でやったわけですよ、俺を含む、
うん、
まあ鉄板ですな、
うん、
もうあんなの TCG 好きだったら嫌いなわけがない。
まあな、
宝石のきらめき、
めっちゃテンション上がってたし、もう最初からシナジーをみんな考え始め
でしょみんなギャザープレイヤーだったので、うん、俺含めて、
うん、
で今から宝石のきらめきってやるけど絶対ハマるからって言ってやったら、まあ案の定ね、もう2ターン目ぐらいから、うん、あ、これ超面白いやつだわってなったよね
もうインストやってる時の質問の飛び交い方が半端じゃなかった、
半端じゃなかったでしょもう説明してる段階からこれはやばいぞいい質問してたでしょ。
あと俺だけだけど、パクパクパークもやった。
ああね、
面白かったね、
うんうん、俺まだ遊んでないな、遊びたいんだな、ネーミングがいい、
まあ
パクパクパークって、
うん、
いい名前で、そんな感じでやりました。
はい、
まあそれ以外にも言えないけど、とあるものの審査員をやったりしているし、あととあるまだ言えないけど女性向けのボドゲ会の仕込みとかをしたり、初心者向けのボドゲ会の仕込みをしたりしています。
はい、
それとは別にさらに月に何回かテストプレイのボドゲ会をしたり、あとですね、今年ついに私ドイツに行くことになりそうです。
ドイツと日本でスカイプで収録するか。
いや一人収録でいいんじゃない、
うん、いやお前せっかくだからしてこいよ。ホテルとかでさ夜ひそひそひそひそ。
いやそんなしてる暇ある。ちなみになぜ行くかというとドイツのエッセンっていう、
まあそれだろうね、
まあ、あの日本でいう東京ゲームショーのボードゲーム版みたいなのがあるらし、あるんですよドイツで。どうやらまだ行ったことないですけど、で4日間あって、東京ゲームショーの同じぐらいの規模でボードゲームやってるらしいっす、はい、どうやら金髪のお姉ちゃんとかそのお父さんとかがいっぱい寝っ転がりながら、動きしてるらしい、ある至るところで、天国のような空間ではないでしょうか。
まあそうですね、
そこにちょっと行ってまいります。でそれに行くためにヤポンブランドっていう、まあ、団体があるわけですよ、
はい、
その日本のゲームをドイツとかに送り出していこうっていう、2006年くらいだったしか活動してるはずなんだけど、まあそこにちょいちょい私は顔を出すようになりまして、まあ存在はしてたんだけど、まあそんな別に特に関わりもなかったんだが、ついにそこに足を突っ込むようになってしまいましたよ私。
前確かロストレガシーのイベントに行った時にそのカタログをもらってきた時があったね。
ああそうね、その回にも来てたからね、ヤポンの人たち。まあそこにね、この間ヤポンボード下界あったんですよ、ちょいちょいあるんだけどさ、で金井さんとかもいてさ、でそのヤポンの練習も兼ねてるから、金井さんが練習で自分の8エピックっていうダイスゲーがあって、ダイスジャラジャラ、ああ大江の青眼が好きだったら好きだと思う、
はいはい、
大江の青眼をちょっとシンプルにして、はい、金井節入れた感じの、ダイスジャラジャラ振ってあのキャラクターの特殊能力で出目変えて隕石が落下してきて地球滅亡しそうみたいなやつをなんとか阻止するみたいな協力型ゲームなんだけど、
好きだ金井さんその星とか
そう、
うん、
それを金井さん英語でインストする。
へえ、
あすごいね、英語でインストって。
さすがにドイツ語までは見込めなかった。
ドイツ語までは必要ないっぽいね、どうやら。でその日に何のゲームをやったかっていう、その日にやったとは限らないけど、ヴァンパイアレーダーとかアラビアの壺とかダッタカモ文明の謎とかエアアライアンスとかガラクタオークションとかアイドルコンクラーベとかミネルヴァとかゴーダチーズとかエイテエピックスとか羊と泥棒とか花札とかタイムボムとかをやりました。
いいな、羊と泥棒ナインさんか。
この辺のやつらがヤポンで持っていく予定なので。あれっていうかこれだけじゃないはず、他にもあるはず。あれクロムルイエとか持ってこないかな、多分持ってくと思うんだよ。まあなんか全部じゃないけどこの辺がいろいろ持ってかれるわけですよ、で俺ヤポンブランドの多分手伝いをするから、この辺の英語インストをちょっとできるようになる。
バイリンガルニュースを聞くしかないじゃないか。
で一応ねそのゲーム会によとかあと今までに遊んだことあるゲームがあったんで、大体今言ったやつは大体遊んだので、ルールはまあ大体頭には入ったんだが、これを人にインストするプラス英語でやる
日本語ですら難しいのに
仕事とはまた別にちょっとやっていただきたい。
エッセンっていつだっけ。
10月、
あと半年ない、
はい、
あと半年ないのに、
はい、
半年後にはなんかこうドイツ人たちに向かって、
向かって
英語でね、アンジャスタンとか言って
るね。そうそう
アハンとか言ってる
の。アハンとか
言ってる。はぁ、大変よね君。それ鬱にもなるわ。
これだけじゃないんだよ、こんな一角に過ぎないと言えないことがいっぱいあるんですよ、頑張ってます、
はい、
楽しいです。
まあそうだろうね、
まああとこういうの最初に乗り越えればなんとかなるから、大体ねドイツとかで大変じゃん、いろいろあるし。
そうだな、パスポート取った？
パスポートは取もう取ってある、
取った
すで、だから、まあ、そういうのもあって、これさ、行かない理由だっていくらでも出せるじゃん。
まあね、
だからもう行く、こちら行く、
はい、
とりあえず決めた、お金もない、ぶっちゃけない。
50万くらいかかるんじゃない
か。いや、まあ、最低30万は多分かかる。でも無貯金とかもないから、3ヶ月で30万貯める。
頑張れ。
あ、貯める、まあ、やるしかない、もう決めた。
はい、
決めてから動く、
はい、
とりあえず決めましたので3ヶ月30万貯めました、
はい
はい、でまあ最近はね毎日のように会食があるんでいろいろな ボードゲーの話をいろんなところとしていろいろ進めてます。
はい、
多分来年ぐらいにねいろんな知らせがきっとできるはず。
はい、
あとですね、最近ゲームチャってのに出始めました私。
何それ。
さっきお前が言ってたやつだよ。
あ、ゲームマーケットチャンネルの
略してゲームチャ、あのゲームマーケットを盛り上げるためのニコニコ生放送があるんですよ、
はいはい、
2週間に1回、うん、で私それにちょいちょい出ててです
、ね、
最近はボードゲームレポーターのザクリとして謎の登場を果たしているんだが、
はい、
まあ、それ取材とかあるわけですよ、はいはいはい、レポーターで。それでなんか久しぶりにマインドとか行ってきた。
マインドって、
あ、そっか、俺分かんないんだ、あの印刷会社でインクルードとか
印
刷してもらったんだ、
はいはい、
俺インクルード以降さ、
うん、
あのちゃんと印刷所使うほどの本腰入れたボードゲーム作ってないからさ手作りレベルしかやってないからさ、会うの超久しぶりでさ、当時大学生だったからさ、
うん、
こっちは初5年ぶりっすみたいな、でも覚えててくれた。
あ、すごいね。
って
やっぱああいう商売は人の顔を覚えられるじゃないとダメだね。
もうそんなだったみたいな、大学生だったもんねみたいな、いやそうなんすよみたいな、いろいろありましたねみたいな、っていう、
はい、さすがもう野田くんさんはゲームマーケットチャンネルに出るっていう位置にいますからね、最終位置にいますからね。
まあいろんな縁が、
はい、
マインド行ったり、
はい、
ジェリージェリーカフェに行ったりしながらの、
ジェリージェリーカフェに行くっていう位置にいる野沢くんさん
とか、シャッツキッセ、
シャッツキッセにまでいる、シャッツキッセという位置にまで行けたんですか。
シャッツキッセはメイドカフェ、でもシャッツキッセとかあるよ、ちょくちょくじゃないけど行ったこととかあるよ。
まああそこは数々のなんだろう、サバイバルゲームグッズショップが周りにいっぱいあるから、
ね、
僕も場所は分かりますが、戦隊じゃ
あ秋葉レンジャーです
ね。秋
葉戦隊、
戦隊の
ところ、ね、シャツキステのレイラさんっていうボードゲーム担当の人は、
はい、
なんかあの俺が大学生そのインクルードの時とかにも、
うん、
なんか取材に来てくれて、
うん、
なんかちょいちょい関わりがあった。
そこシャツキステ何しに行ったの。
なんか取材だって。
取材？
ゲルチャー取材。
あ、ゲームマーケットチャンネルという位置にいる野田国さんだから取材に行ったわけですな。
うぜ、ゲルチャーの取材で、ここはどういったお店なんでしょうかみたいな、
うん、
もう知ってるけど、
うん、
初めてですか。
はい
とか言う。初めてじゃねえみたいな。
で最後に会場出すっていう。
で会場出さなかったけど、その辺はもう買ってたけど。
うん、
まあそういうこともありますよ。てかジェリジェリカフェもちょいちょい行ってるから。
ジェリジェリカフェは知らない。
何？渋谷の東急ハンズの裏の裏ぐらいにある
ボード
ゲームカフェ。
あ、そのとこあったんだ。
ここでもボードゲーム遊べるよ。なんか毎週ボードゲームの時間があって、そこ行くといろいろやってるよ、うん、で俺はちょいちょい、まあ数回行ったことある、
うん、
シャツキスでもまあ数回行ったことがある、
はい、
でこのジェリジェリカフェのオーナーの人とポーカーとかで遊んだこととかもあったから、まあ、知ってはいる。
うーん、
ね、
はい、
まあでもこういうね、読み者とかがあると一気になんか親密になれるというか、
うん、
より仲が深まるので私は嬉しいです。
はい、嬉しいという位置にいるのね。最近のね、これ最近の野沢君のね名言の中でね、ちょっと僕の中でブームが来てるんです
よ。位置にいるから。で
前
の言わせて、
はいはいはい、前の同窓会の時にさ、同窓会っていうかそのなんかその身内でいっぱい遊んだ時、大学の同期で、
うん、
なんかその俺今さこういうこと決められる位置にいるからさってことをさ、向こうから俺位置に位置に行ってずっと位置に位置に行ってるの聞いてさ、メモ俺持って名言増えた
わ。じゃあそれ言っていくと、
うん、
6月6日にエジソンっていうラジオ番組にいる位置にいた。知ってる？エジソン。
知らない。
エジソンっていうのは文化放送っていうラジオあるじゃないですか、文化放送でやってるアニラジ、アニメゲーム系情報ラジオですよ。パーソナリティが超人気男性声優の花江くんと超人気女性声優のチャンリナです。
あ、前そういえば LINE で A 級声優と俺ラジオ撮ってきたわーって3月にしました。あれね、 A 級とね、
そうそうそう、
永久と肩を並べる位置にいるもんね。
永久と肩を並べる、まさに肩を並べた。そうそうそう、ちょっと写真見た？
あ、見たと思う。
あのツイッターの写真、なんかあのそのエジソンの公式ツイッターに、うん、が上げてくれた、俺が花江くんとチャンリナさんに囲まれて、うん、超満面の笑みでピースしてるサインじゃない写真で俺ボトゲ上げた。あ、そう、上げた。そう、これ大事。なんかほらこれ、
はいはいはい、
あるでしょ、うん、チャンリナさんすよ。
知らない、何のアニメの、どんな人の声、
いろんなアニメのいろんな人の声
なんかないの、
何が一番有名かな、ローキューブかな、
ローキューブ
が一番有名かな。俺なんかチャンリナさんはね、アニメじゃなくてチャンリナさんとして認識してんだよな。
あ、
そう、ラジオとかで聞いてる俺の場合、そのチャンリナさんの声、うん、でなんか人狼好きなんですって言ってて、うん、人狼トークをした後に、
うん、
たまたま俺その日ボドゲ会帰りだったので、うん、で自分が主催してるゲームがそのボドゲ会があるんだけど、うん、その日に重なっちゃったから、うん、そのボドゲ会をちょっと早めに抜けて、うん、あのボードゲームおじさん状態、あのトランクをガラガラと、あとバッグだから 3,40 個のボドゲを持った状態でこのここの階に文化放送とかに行って、うん、で俺がバラッてそれを広げたら、うん、キャーなんでこんないっぱいあるのみたいになって、うん、いやちょっとボドゲ会帰りなんすわみたいな感じで、
ボドゲ会帰りに声優とラジオってすごいよ、
位置にいるからね、
そういう位置に
ね、そういう位置にいるから
さすが。
でチャンネルさんに、うん、が人狼系に食いついたから、うん、お、じゃあこれあげますよっつって、うん、その場でたまたま持ってた犯人は踊るをあげました。
格好つけたな、格好つけたな。
犯人は踊る俺2個持ってて、
あ、へえ、
そう、2個買う位置にいるから
、さすがに。俺が言うとやっぱ鼻になるわ。
古いバージョンはね、まだ企みっていうカードが入ってなかったんですよ。
うんうんうん、
でも新しいね企みってカードが入ったりして、カード質も良くなって、
うん、
まあ、あの。ザラザラ加工、
うん、
なんていうんだっけ、ちょっと今あのド忘れしちゃった、
エンボス加工、
あ、それエンボス加工とされてる、うん、バージョンのね最新の歯には踊るがあるわけですよ、
うん、
それね、あの開けただけで1回もまだプレイしてなかったので、
うん、
その2個目のやつ、
はいはい、
それを上げる位置にいたので上げてきました
そうです、
花江くんには、うん、まだシュリンクがかかってるコヨーテを上げてきました。
おう、
はいはい、なんで2人がもしどっかのラジオでこうやってやったって言ったら、わしがあげた、
うん、
遊んでくれるかわかんないけど
そうだよな、
でも花江さんがどんなゲーム好きですかと俺が聞いたら、アルゴとか好きっすみたいなこと言ったから、
おー、
アルゴ、じゃあ今俺持ってもうドメモンもいいっすよとおすすめしたら、
すごいな、アルゴからドメモンって五感しか似てね
え、でもあれ同じ人、
あ、そうした
人じゃないか、でもなんかあれ数字系だからアルゴ好きだ
った、あ、じゃあアルゴか、なんか別のと、確かにアルゴだったら次
アルゴ好きだったらドメモンも好きでしょ、
俺ね、なんかあの女の人の絵のやつと勘違いした、
レアス
違う、あの髪とかしてるような女の人の絵のさ、前紹介したさ、
ククク
クク
ク21、
うん、ククじゃない、アルゴな、
アルゴ、うん、アルゴ好きって言うからドメモン勧めるじゃん、
勧めるな、
そしたら、お、これ面白そうっすねっつって、うん、なんかポチってた、
おお、
なんかね4つぐらいポチってた、
はあ、
すごいっしょ俺のボードゲームを、何エヴァンジェリストぶり、
はいはいはいはい、
何ポチったの、マチコルとか、
へ、
ドメモとか、なんか俺がこれいいっすよ、やっといた方がいいっすよみたいなこと言ったら、
うんうんうん、
おー、いいねいいねっつってポチってた、
へ
え、お金稼いでんだろうね有名だから、
はい、
そういう位置にいるからね、
さすが
花井君にボードゲームおすすめできる位置にいる、
そうやった、やっぱお前が言うと花井君は俺が言うとちょっとずれてる感じなんだけど、お前が言うとさすが
だろ、
うん、これだからそういう位置にいる、
ほんまね、
本当にそういう位置にいる人
は違うわ、やっぱ地域代表とかね、
うん、
やっぱチャンリナさんも何これってなってたから、
うん、
俺地域これもゲームなんすよみたいな、
う
ん、やっぱすごいね地域はね、
うん、まあそうだな、
で、うん、まあ何かっていうと、このエジソンっていうので最近アナログゲーム来てるらしいぞみたいなコーナーをやることになって、
うん、
まあそれでいろんな縁があって私呼ばれたわけなんですが、 でそこでね、まあお題というか相談されたわけですよ。2人で、まあ、そのチャンネル屋さんの花井くんも2人で遊ぶ。でコーナーはまあ10分くらいかな、できる。で音だけで楽しさが伝わるみたいな。
ああラジオだから。
そうそうそう。そこで何かいいボードゲームないみたいな、
うんうん、
相談されるじゃん俺、うん、でまあいくつか提案するじゃん、
うん、
カタログ提案した。
おお出しちゃった。そこでカタログ
出しちゃった。したらカタログいいっすねってなったんでカタログが取り上げられるんですよ。ただこのラジオって前が野球中継なんですよ、
うん、
で野球中継が延期されると、うん、このエジソンという番組はちょっとその分短くなったりするわけですよ。
延長されるとか、
はい、うん、でこの日野球中継が50分ぐらい延長してそのボドゲコーナーが丸ごと中止になりまして
公開されてない。
あのそうなんです。
生じゃなかった。
いや生放送だよ。このエジソンというラジオは生放送なんだけど、うん、50分延期したことによって、うん、このボドゲコーナーはなしになったんです、
う
ん、はい。なので僕はただチャンディーナさんと花江くんにボドゲを紹介するだけして帰った。
オフで、ね、オフレコで。
いやでもオープニングトークでなんか今日はあるゲーム紹介するはずだったんですけどごめんなさい野球が伸びちゃってみたいな。
野球ねって
ってなってただねってなんかねボドゲ紹介してくれた人がいたんだけどなんかサンタさんみたいにめっちゃボドゲ持ってきてて
俺や何も言わずにボドゲだけ押し付けて帰っていった人
だから多分だからせめてってことで、うん、あのツイッターに写真を載せてくれたんじゃないかな。優しさ。ただ朗報があります。
はい、
7月あまあちょっと日にち言っていいか分かんないけど7月に、
うん、
やりますもう一回。
おお次はどんなボドゲをあげるんですか。
なので僕もう一回2人に会ってきます、
うん、
楽しみです、
はい、
遊んでくれたのかなちょっと聞いてみようかな、
うん、
遊びましたやってないだろうな忙しいもんね、うん、まあまたボドゲあげるかな
そうそうやな、
ね、こういう時自分のね、
うん、
ゲームあげるいやでもそういうのは違うよな、うん、そういうのが自分の真摯欲じゃなくて単純に本当にこの人ね花子を観察して、うん、この人だったらこれをあげるべきだなっていうのをあげた方がいい、
うん、ラジオだったらブラックストーリーズとかもいいんじゃない。
許可とかもあるんですよ。
そうだよな。カタログは簡単に許可取れるもんな。
カタログはもう僕と川口さん通貨のねちちくり合う仲なんで。えごめん嘘。川口さんごめんなさい。
まあでもいるのに。
まあでもあのなんつうの連絡取れる仲がいるんで。いや一応だから俺川口さんに連絡取った
の。まあそうそうだわ。
あのこれご紹介したんですけど大丈夫ですかって。そう全然やってくださいみたいな。
川口さんには簡単に許可を取れる位置にはいるもんな。
そうそうそう。まあ、だけどほら相手がグループ SNS とか大変でしょ
そうやな
とかそういうのもあるんですよ、
うん、
はい。なので、
はい、
こうなんかちゃんとしてるからさ、うん、俺らみたい なんかこういうポッドキャストちょっとした趣味のポッドキャストとはわけが違うんでね。
そうやな、
うん、はい、文化放送っすからね。
そうですな、はい、エアコンから水が垂れててその音がうるさい。
まあそんなことがありました。
はい、
こうご期待。
はい、
で6月20日にこれ全く佐々木に何も言ってないけどもう最近はねこれなんで俺が LINE 送ってるかっつったら忘れないようにするためなのよ。
はい、
エアコンからめちゃ水漏れしてんじゃん。
コップを下に置いといて
壊れてんじゃん、
うん、
まあ忘れられたように送ってんすよ。でもお前あまりにも毎回うぜんだよみたいな言い方にしろよって送るから俺も余裕がなくなってきたんで何も言うことをやめてしまったんだけど、うん、6月20日数日前に、
うん、
あのゲーム実況ワクワクフェスティバルってとこに聞きました。
ほう、
これはビッグサイトの隣ぐらいにある TFT ホールってとこでやったんだけど、うん、あの何かっていうとゲーム実況主っているじゃん、
はい、
人気の、
はい、
その人たちが集まって、
うん、
ゲーム実況イベントをするわけですよ、
はい、
そうすると何が起こるかっていうと、女子が、
うん、
数百人の女子が、
うん、
いや数百人じゃない数千人か、
うん、
2000人ぐらい来たのかな数千人の女子が、
うん、
中学生高校生ぐらいの女子たちが、
うん、
集まるイベントになります。実況主が集まると実況主ってやっぱ男性多いから、うん、それから特にそうやってイベントに顔出しっていうかまあ 生で出れるような人ってやっぱ男性が多くて、
まあイケメンでマスクかぶってる系
の、そうそう、で女子がいっぱい来る、うん、なのでこのイベント 95% 女子でした。
すげえ。
でそこにアナログゲームのコーナーがありまして、あ、私一日中インストスタッフしてまして、さらになんか知らないけどステージイベントの司会までやりました。
はい。
なのでなんか200人くらいの中高生女子が、うん、いるわけですよ、うん、で実況主さんがずらーっと並んでるわけですよ、うん、俺マイク持って司会っていうでっかいリボンつけて、うん、はい、やってまいりました、若く実況主さんの皆さん盛り上がってますか、はーけーみたいな、はい、今からっつって、うんうんうん、ピックスというゲームを遊びたいと思いますみたいな、これはもうちょっと上の人と相談して、うん、その何分以内で終わって何人ができて、うん、さらにみたいな、これぐらいで盛り上がって、で詳しくない女性にすぐ簡単に分かってみたいな、
うん、
でなんならステージの人も参加させたいから事前になんか参加者を女性で募って、
うん、
でその女子たちが憧れの実況主さんたちと一緒にプレイできるみたいなのを全て満たすゲームみたいな感じで、
うん、
そういうお題がね与えられるわけですよ最近の私、
うんうん、
でそれを皆さんで考えまして、まあ、俺一人で考えたわけじゃないけど、
はい、
ピックスいいんじゃないかみたいな話あって、うん、
なんて言った？
ピックス、まだ取り上げてない、
はい、
あのお絵描きゲー、何かというとドット絵でお絵描きをするゲームです。お題が与えられて、それに対してあの、まあ、マグネットのドットをこう、
うん、
なんつうの、ホワイトボード、マス目区切られたホワイトボードみたいなのベタベタ貼ってって、
うん、
できましたってやって、これは何でしょうっつって当てる。だけどなるべくその少ないドットで作った方が点数が高いっていうか、まあいいわけですよ。なのでその見えるギリギリの少ないドット数でみんなが絵を作る、
うん、
どこに創意工夫とか、あと時間制限もあるからわちゃわちゃ感があって面白いよ。
そのゲームだけ？
もう一個遊んだ。クイズいい線いきましょう。
おお、さすが。これもうあれですしな、
クイズだって13人だよ、しかもクイズ席に行きました10人までだからね。
なるほどな。
前日に台本もらったんだけどさ、うん、13人って書いてあって、13人っ
つって、うん、13人遊ぶゲームって難しいな。モダン、あ、違う、なんだっけ、あのクイズゲー白い箱の
コンセプト、
コンセプト何人だっけ、
コンセプト12とかな、
コンセプトですら12でしょ、なかなかねえな。
いやしかも、うん、あれだよ、その200人の人とかが見てるわけだから、コンセプトとかちっちゃいってなっちゃうんだよ、
手元で見えないと話にならん
とか。そう、まあ、あのカメラマンがね、まあ、ちゃんとしたイベントなんでカメラマンがついてて、
うんうんうん、
カメラマンがテーブルとか映してくれると、うん、巨大モニターにそこが映ったりとかあるんだけど、
うんうん、
まあまあ、そういうのもろもろ踏まえて、うん、ウィズ伊勢行きましょうとビックスをやりました、
うんうんうん、
はい。
一体何人の女子中学生たちがパニョられたことか。
いやでもだから 95% が女子だから、参加者がパニョらない限りあまり起きないんじゃないです
か。確かにな。
でそのステージイベント以外の時はひたすら宅であのボードゲームをおすすめしてました、
うんうん、
ヌイとかドブルとかやったよ、うんうん、まあ遊び遊ぶとでいいとしたようなゲームを大体遊んだよ俺は。
はい、
そんな感じかな。
以上。
他あったっけ、ワクワクですが特筆すべき点。まあ女子中学生とかも来るからね、女子中学生。ノイ、ドブル、ビッグテンもやった、ドメモもやった、海底探検もやった、
うん、
シーキーはやらなかったけど、
はい、
でピックスもやったでしょ、あと何やったっけな、歌が気になって思考が止まる、赤月が眠らないのやったとか、
はい、
とかとか、
はい、
です。
ボードゲームはまだデジタルゲームに比べると知名度的な問題もあるから、そういうイベントでどんどん出したいとか、なんかゲームのなんだろう、なんだっけ、実況者がどんどん取り上げてくれるのはまだまだプラスならない
のに、実況者やばいよ、
うん、
あのね 恐ろしい実況主さんたちの力。あの人たちファン数千人とか数万人単位でいるから、うんうん、あの人が実況をやるだけでめちゃくちゃすごいたくさんの人に届く。俺たちみたいなね底辺ポッドキャスターのねこんな腐ったね配信とはわけが違う。
そうだね、そうやな。更新日に100人くらいしか聞いてくれないポッドキャストはな。
しかもそれいつ上げるかも分かってないからね俺ら。
そうそうやな。
っていうか更新日に100人ってことはないよ。アクセス解析で見てるけど、うん、日に100人日に300とかはいる。
いやアクティブユーザーといえば多分200はボットだよ。
そうな、うん、まあ、俺なんかもうクソ底辺、
クソ底辺だからな。
しかも最近見てないしなアクセス、うん、めっちゃ落ちてるかもしれない、うん、でなんだっけ、あ、そう、その人たちが取り上げてくれるとすごくて、うん、でなんかとりあえずテーブルの上にボードゲームとか並んでると反応するわけ、うん、あこれとか言って、うん、なんかそんなことありますって、あそんなことはないけど動画で見てるからルールは大体なんとなく分かりますみたいな、
ああ戦後中
ああっつってた、うん、インストも楽って、うん、いやちょっと難しくても動画で見てるからイメージついてるじゃん、うん、だからインスト楽、うん、だからみんな電源 YouTuber になろう。ほら電源 YouTuber になればいいんじゃない。
そうやな、動画で見るかな。
そうだ、うん、やる
やるか、
ちょっと今は無理かな。
今は無理だな。
ちょっと忙しいから。
ビデオ買わなきゃいけないしな。
そうだ。iPhone でも撮れるじゃん。
撮れるか。
やらない理由はいくらでもみたいな。いやでもダメ。ちょっと優先順位的にちょっとそっち任せる。他の人に。
はい。
ちょっとしばらくこのラジオがいいよ。うん、はい。おしまい。
やっと終わった。お疲れ。打つには気をつけて。聞いた感じ本当に忙しかったんで、
今のが言えるやつだから、実際はまあ倍とは言わないが、
うん、
倍とは言わないまでも 1.5 倍くらいのボドゲ会というかイベントというかを話しております。
はい、
それとは別に書類作ってもやって
お疲れ様でした。
はい、あとこの後オフレコで話すけど、うん、結構でかい動きも始めてます、
はい、時間もしてるし以上で、
はい、とりあえず近況報告ですな今回は、はい、
そうですか、久々だったしな、
1ヶ月ハマりすぎたな、
うん、
本当は一個一個ね話まとめなんつうの話やりたいぐらいだけど、うん、もう追いつかないね、
はい、
なので、
はい、では告知、
はい、
ポッドキャストで公開しています。スマホと本のアプリで、ポッドキャストのアプリを落としてモテゲーで検索していただければ僕らのところが出るのでそちらから聞いてください、
はい、
あとツイッターやっています。ツイッターでモテゲーで検索したら黄色のバッグにドット絵の僕らのイラストの書いたアイコンがあるのでそちらをフォローして意見と欲しいです、
はい、
以上。
あ、もう終わり、
うん、
お茶飲んでしょ。
はい、なんかある宣伝しておきたいこと。
宣伝、
うん、まあラジオ7月出るっぽい。
あー、てかもうこれ公開してるときさ、
あーそうだね、
あでもストックなくなったからな、
うん、ここギリギリもしかしたらラジオ公開前に間に合うんじゃない
か、
うん、なんてラジオ番組だっけ。
エジソン、
エジソン、
はい、文化放送のエジソンです、
はい、
はい、
チェックしていただけるとありがたいです。
はい、あとゲムチャを見てください。
はい、
あゲムチャは、隔週で木曜日の夜にやってます、
うん、はい、ゲームマーケットチャンネルな。
そう、ゲームマーケットチャンネルってあの検索したら多分出てきて、
はい、
タイムシフト予約ってのがあるからリアルタイムで見えなくてもそこをポチッといてもらえると後でも見れるんで、
はい
はい、そっちだと映像だから。
そうだな、まあ、もう経験中バッテリーしてんじゃん、
バレた。実はね、もう俺ちょいちょい顔出しを始めてしまったんだよ、
はい、
そうなんですよ。なんで興味がある人は見てください、
はい、
別に俺を見なくていいからゲームマーケットチャンネルを見てくれ、
はい、
結構いいこと言ってるし、
はい
はい、ビッグな人もいっぱい出てるね、はい、ボドゲ界の有名人が、はい、
今すぐこのポッドキャストを切ってゲームチャンネルにゲームチャンに飛べ。
まあ切ってゲームチャンに飛んでも俺出てくるから
そうだよな
俺からは逃れられない
お前またお前からってなるけど、
身が切るぞ。
はい、
せーの、モテゲー男子ボイスでした。生徒1の意識高い系身長低い系ボードゲーマー野ざくりでした。
生徒2の佐々木でした。
Ta-da!